本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第11章17節から22節。聖書は後ろの方、新約聖書の439ページになります。ヘブル人への手紙第11章17節。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬ時、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。本日はこの箇所より復活の希望に生きると題してメッセージをお願いします。
今日本当に嬉しいご報告をいただくことができ、感謝しています。私たちの兄弟の証がさっき短くありましたけれども、若い時からずっと苦しめられて3度も入院を繰り返してこられた病、その病がここのところまた激しくなって、先週やっとの思いで礼拝に来られましたけれども、皆さんと一緒にお祈りをして帰っていく時にはもう大丈夫ですって言って帰って行かれました。これは私たちの信仰がどうだっていうことではないんです。罪深い者たちの祈りに応えてくださる神様がいるっていうことであります。私たちみんな罪深いものです。だけどその願いに、祈りに、涙に応えてくださる神様がいる。これが僕たちの希望です。今日復活の希望に生きるっていうメッセージのタイトルにしましたけど、電車でですね、来る途中に変えようかなとも思いました。信仰はラグビーボールだぜっていうふうにしようかなとも思ったんですね。そのことについて今日お話をしたいと。ラグビーボールとサッカーボールの違いは何か、皆さんよくご存知だと思います。楕円です。ラグビーボールは楕円です。信仰は楕円である。そのことについて今日お話ししたいと思っています。ヘブル人への手紙第11章に入って、信仰とは何かということについて学んできているわけです。これはもう毎週少しずつ出して、毎回出していますけれども、信仰というのは一生懸命信じることではありません。信仰というのは教会の指導者がこういうふうにしなさいと言ったことに盲目的に従うことではありません。信仰というのは毎日聖書を読めって言われたから毎日聖書を読むことでもない、毎日乗らなければいけないって言われたから毎日乗ることでもありません。信仰というのは神様の誠に触れたときに、 私たちの中に立ち上がる誠を信仰というのです。先週神様の誠に触れていただいて、ああもう大丈夫だって言って帰っていかれた。一週間経ってみないと本当に大丈夫かどうか分かんないじゃないですか。だけど帰っていくときにもう大丈夫だって言って帰っていかれた。それは神様の誠に触れられて、あなたの中に誠が立ち上がったのであります。それを信仰っていう。自分でどんなに大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせてもうダメなことはダメですよね。だけど自分に言い聞かせる大丈夫っていうのと、神様の誠に触れられた時に大丈夫だっていうふうに湧き上がる誠は、これはもう全然違う。これを信仰というのです。だからこの信仰は自分の頑張りで持続したり完成するものではありません。神様の誠に触れられた時に立ち上がった信仰は、誠は神様の誠が完成してください。もちろん私たちは罪の弱さの中で弱くを感じることもあるし、弱さの中で神様ごめんなさいっていうような状況の中に陥ることだってある。だけど神様の誠が私たちの信仰を完成してくださる、そのことを本当に私たち信頼していきたいなと思います。これは誰がどう見ても縁だと思います。縁です。罪と不信の周りをずっと歩む、これは神様がいない状態ですね。罪と不信というものが私たちの存在の真ん中にあって、その周りでさまざまな行いをする、これが神様を知らない状態。じゃあ神様、イエス様を知ったらどうなるかっていうと、こうなるわけではありません。こうなるっていうふうに思うから苦しいんです。信仰が見てる人には分かるんですけど、見てない人には分からないんで説明しますけれども、こうなるっていうのは神の義と信仰が真ん中にあって、その周りを私たちが歩む、私たちの存在が神の義と信仰を中心として歩んでいく、それがイエス様を知った後の私たちの状態ではないのです。こういうふうに思ってるから苦しいわけ。こういうふうに思ってるから苦しいんです。私は一度神様、イエス様を信じたはずなのに、どうして私には弱さがあるんだろうか。ひょっとしたら私は教会の交わりの中に十分関わってないからこういうことになるんだろうかとか思う。だけど違うんですよ。これなんです。これって楕円なんです。私たちの存在の中に、それまでは罪とか不信だけしかなかった。そこに神の義と神の信仰という中心点がもう一個入ってくる。先週、先々週と先週かな、アブラハムの信仰についてお話をしましたけど、アブラハムの信仰どうでしたか。一番最初に神様に、ね、あなたの父の家、あなたの生まれ故郷、あなたの父を離れて私が示す地に行け、私はあなたを大いに祝福してあなたを祝福のもといとするという声を聞いて彼は歩み始めました。しかし彼は神様がどんなに祝福するっておっしゃってくださっても子供が生まれない状況の中で、彼は神様を信じることができなくなっていくんですね。神様の声を聞いて歩み始める人の信仰と同時に、もう一方で罪や不信 というものが完全になくなるわけではない。私たちは地上の生涯を歩いていく中で、これが完全になくなるということはない。もちろん全部許されてる、許されてるということと完全になくなるということは違う。だからある時はね、これ我々の信仰生活というのはこうやってぐるぐるぐるぐるここを回るわけです。ある時は神様の義、神様の信仰に与えた信仰の中でもう本当にそれだけで満たされているというふうにこう感じる時がありますね。だけど完全にイエス様みたいになっているかというとそうではない。肉を持ってるから、ね、肉を持ってるから。で、ある時は、あ、ついでに言うとですね、楕円形というのはどういうことかといったら、2つの中心点の合計が等しい点というのが楕円形。これとこれを足したものと、これとこれを足したものと、これとこれを足したものが全部一緒、同じ長さっていうのが楕円形なんですね。だから楕円形っていうのは2つ の、 あの力 の、 あ の、 あの緊張状態がある、それが楕円形なんです。だけど自分は神様から離れてしまってるな、自分は交わりもしてないし聖書も読んでないし祈りもしてないしっていうふうに思う時だってあるかもしれない。だけどその時も神の義の引力はここにまだかかってるんですよ。 神様の義の信仰の力はなくなってないんですよ。やがてここからまた神様が引っ張ってくださって本当に満たされた癒された状況の中に私たちは戻ることができる。そのことをね、私たち本当にこう理解することができたら、私たち信仰の浮き沈みというのは確かにある、ね、本当に神様の、恵みをすごく感じて本当にこういうふうにして歌いたくなる時もあるかもしれないし、逆にもう、ああもう賛美歌いたくないなみたいに思う時もあるかもしれないですよね。それはそういうことはある。だけどそういう時に罪と不信を中心としたら一個の縁か、神の義信仰を中心にした一個の縁しかないと思ってたら、自分は神の義信仰を与えられて救われたと思ってたけど、やっぱりそうじゃなかったんじゃないかな、あれは間違いだったんじゃないかな、勘違いだったんじゃないかなっていうふうに思ってしまう。だけどそうじゃありません。この楕円こそが信仰における真理であるということを言ったのはアブラハム・ヘシェルという宗教哲学者であります。で、私たちは言うならば、私たちの罪や不信の中に神の義信仰を与えてくださる神様の真実が入ってきたときに、私たちの存在の中に神様がいてくださるということを知るようになっていく。この間も言ったんですけれども、信仰というのは望んでいる事柄の実態であり、目に見えないものを確信させるものだと言われているが、それはどういうことかというと、私たちに与えられている信仰こそが私たちが望んでいる事柄の実態保証であって、見えないものの証拠なんだ。で、これは 私たちに与えられている信仰なんです。私たち一人一人に与えられている信仰がその証拠だって。聖人と言われる人とかですね、そういう信仰的にすごくこう立派な人とか、そういう人たちの信仰を見、あの人たちを見たら確かに神様っているって分かるよねっていうふうに思うということではなくて、むしろ逆なんです。この罪深いものの中に信仰が与えられているっていうことが、私たちが望んでいる事柄、神様が私たちに確かに答えてくださるというその事柄の実態保証である。見えないもの、目に見えるものは目に見えないものからできていることの証拠なんだって言うんです。つまり揺れ動く心の中に信仰が与えられていることが神様がいらっしゃることの証拠なんです。だから揺れ動く心を持っていることを恐れてはいけない。必ず神の義、神の信仰の引力が引き戻してくださいます。大丈夫です。さて今日の箇所ですけれども、これはアブラハムがですね、その一人子イサクを捧げようと言われた時のことであります。今読んだヘブル人への手紙に書いてあったところことと、先ほどご一緒に読んだ創世記って内容が違ったのをお気づきになりましたか。ヘブル人への手紙では何て書いてあるか。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げましたって書いてある。そして19節には、それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのですって書いてあるでしょ。これはどういう意味ですか。イサクは死んだっていう意味です。それ以外ありません、この文の解釈は。で、創世記では、創世記22章ではなんて書いてありますか。その子に何もしてはならない、あなたの手をその子に下すなというふうに言われている。イサクは死ななかったって書いてある。これ解釈が分かれるところであります。で、ユダヤの伝統的な理解ではアブラハムはイサクを確かに捧げたというのがユダヤの伝統的な解釈であります。その理由は何かというと、6節にですね、これからそのアブラハムはそのモリアの山に行くときに6節に2人は一緒に進んでいったとあります。8節にこうして2人は一緒に歩き続けたと書いてある。2人で行ったってことは2度も書いてある。ところが19節、こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。2人はって書いてない。最初のところでは2回も2人で一緒に行った、2人歩いて行ったと、一緒にと書いてあるのに、19節ではアブラハムはとアブラハムのしか書いてない。だからこれはイサクは一緒に帰らなかったっていう、そういうことを意味するというふうにユダヤの伝統的な解釈ではそう理解されている。で、こういうところを読んだら、こういうふうなことを書いたら、聞いたら、どっちが正しいのっていうふうに思いますよね。で、これ一つで、ヘブル人への手紙の著者は 捧げたっていう解釈に立っているわけです。で、これ聖書の読み方として一つ知っておいたらいいかなと思うんですけど、宗教改革というよりはそのキリスト教がヨーロッパ世界に入って、まあ、ギリシャ、ローマ世界に入っていくとですね、その信仰を体系的に理解しよう。例えばアウグスチヌスもそうですけれども、あとは宗教改革なんかでは特にカルバンとか、もう組織神学と言われるように、その体系的な知識として神学を打ち立てようという考え方が非常に強くなるわけですね。で、現在においてもそういう影響はあるわけですけれども、そもそもユダヤの聖書理解というのはそういう体系的な知識体系を作ろうというものではなかったですね。だからもう自由に発想する、ここにこう書いて、そのことによって旧約聖書トーラの理解が本当に深まっていくという歴史があるわけです。 ですからこの時代においても自由に発想する、自由に発想して聖書を理解していくことによって命を得ていくという読み方がなされていたですね。だから聖書の中に相反する矛盾するような出来事が書いてあったり、一つの箇所にいくつもの解釈ができるようなことが書いてあって、私たちはちょっとびっくりするんですけども、それがそもそもの聖書の読み方だということなんです。だから無理やり体系づけようとして頭をこねくり回す必要はないんですね。で、これまた来週のところなんですけど、例えばこういうふうに言われているところがあるんですね。どこだったっけ。はい、26節、ヘブル人の手紙16節、11節の26節にですね、これ彼はっていうのはこれはモーセなんですけど、モーセはキリストの家に受けるそしりよって書いてるでしょ。キリストまだ生まれてないじゃないですか。ですよね。キリストはまだ生まれてないのに、どうしてモーセはキリストの家に受けるそしりっていうことが言えるのであろうかというようなことも論理的体系的に考えようとするならば非常に難しいことになっていくわけです。で、そういうことをが分かるとですね、このヘブル人への手紙の著者は体系的に神学を教えようとしているのではなくて、神様の誠に触れてもらいたいということを語っている。そして私たちが神様の誠に本当に触れる、イエス様の誠に触れるというの、それはイエス様を告白することにおいて私たちはイエス様の誠に触れることができるということを、このヘブル人の手紙の著者は語っているんです。だから私たちね、聖書読んでて分かんないこといっぱいあるんですよ。こことあそこ辻褄合わないけどな、どうすりゃいいんだろう、まあそれは考えたらいいんだけど、考えることはいいことなんですけども、それによってそれは信仰の本質を揺り動かすようなことではないということ。神様の本質に触れるときに私たちは全てのことがそうだよねっていうふうに言えるようになっていく。安心して聖書をね、だから読んでいったらいいなというふうに思うんです。で、アブラハムはベールシェバに住んでいました。ここが彼の本拠地になったんですね。で、神様にあなたの独り子を捧げようと言われたときに、モリア、今のエルサレムの山に行って、そこでイサクを捧げたとヘブル人の手紙は言います。何と言っているか。信仰によってアブラハムは試みられたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることはできると考えました。そこで彼は死者の中から イサクを取り戻したのです。これは型だ。型って何かって言ったら、旧約聖書の中にイエス様の死と復活の型が語られているというのです。アブラハムは神様からイサクを捧げなさいというふうに言われたときに盲目的に従ったのでありません。信仰、さっきも言いましたけど、信仰は盲目的な服従ではありません。これが現代社会、現代の日本において人々が宗教に対して警戒感を持つ、それは宗教を信じるというのは盲目的に何かに服従していくことになるからだというふうに思っているから警戒感を持つわけですよね。だけど信仰は盲目的な服従ではありません。言われたことに入ってただ言っていくことではない。今日ここで書いてある、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えた。なぜそう考えたんですか。なぜそう考えたんでしょうか。なぜアブラハムは神は人を死者の中から蘇らせることができると考えたんでしょうか。彼が年老いてもう子供を産むことができない体になっていることが確定していた。妻のサライも、妻のサラも子供を産むことができない体になっていること、なってしまったことがもう確定して何年も経っていた。その時に来年の今頃サラに子供が生まれているとミツカイがやってきて言った。子供を産むっていうのは心だけで子供を産めないでしょ。心だけでは子供を産めないじゃないですか。子供を産むっていうことは体に変化を感じたってことなんですよ。神様の誠に、神様があなたに、あなたとサラの間に子供を与えるっていうふうにおっしゃった。そしてそれを実現なさるときに彼らは自分の体に変化を感じたんです。若い時のような力が自分の体に与えられたということを彼らは身をもって感じた。それは彼らに子供が生まれる前に感じた驚愕の出来事であったに違いないと思います。私も若い時に胸に2つの影ができるような病気をして、そして高橋先生という先生の祈りによって癒されたんですけれども、その時特に高橋先生は私の病気の癒しのために祈ってくださったわけではなかったです。天のお父様、この兄弟をその名前のように導いてくださいって一言お祈りしてくださっただけだったし、私も病気が癒されるということを願って祈ってもらったわけでもなかった。ただそういうふうに高橋先生が祈ってくださったときに、私は私の胸の中にあった二つの影がその場で消えてなくなったのが分かりました。その場で分かりました。もうそれこそ私は癒されましたってそこで言える、そういう確信を与えられました。アブラハムとサラはイサクが生まれる前に死んでいた自分の体がガラッと変わる、そういう経験をしなければ絶対子供なんか生まれるわけがない。そういう経験を老人となってしまって、もう言うならば枯れ果ててしまったものの中に新しい命がみなぎる、それを彼らは感じた。その時に神様は確かに無から有を作られる方であるということを本当に知ることができたのです。だから イサクを捧げようと言われたときに、イサクを捧げ、命を作られる方はイサクを、私が仮にイサクを捧げても神様それを必ず蘇らせることができると彼は信じた。彼は復活を信じていたのです。復活を信じていたからイサクと二人でそこまで登っていくことができた。そしてその信仰に神様お答えになったとヘブル人の手紙の著者は言うのです。神様は私たちに盲目的に信じろとか盲目的に復讐しろとおっしゃる方ではありません。本当に私たちの心の奥底に私たちの心を変えてくださる、また私たちの体を変えてくださることによって神様は確かに生きて働く方であるということを私たちに教えてくださるんです。だから私たちは従っていくことができる。だから私たちは従っていくことができるんです。その温かい御手で私たちを導いてくださるから私たちは従っていくことができます。命を作られる方が私たちと共にいてくださる。無から有を呼び出す方が私たちに命を与えてくださるのであります。この方がイエス様としてやってこられ、そして復活なさった。私たちはこの復活の希望に生きます。生きていくのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは必ず死ぬものです。しかしあなたは私たちの中に永遠の命というあなたの命を吹き込んでくださいました。私たちはあなたに出会った後も罪深いものですし、本当にあなたの御前に申し訳ありませんと言いながら生きていかなければいけないものです。しかし主様、あなたは こんな私の中に、私たちの中にあなたの義、あなたにある信仰、あなたの誠を入れてくださいました。私たちはあなたに触れられ希望を与えられました。あなたに触れられて心の底から天のお父様と叫ぶことができるものに変えていただくことができました。天のお父様、あなたに触れられて私たちは復活の希望に生きるものとされました。本当にありがとうございます。天のお父様、私たちはラグビーボールのようにそういう生き方を死ぬまで続けていかなければならないようなものですけれども、しかしあなたがこの中にいてくださる、あなたがいてくださるから私たちはどんな時にも希望を失わず希望を告白することができることを感謝します。今も弱さを感じている一人一人、あなたが触れてください。あなたが触れてくださるときに私たちはあなたに応えることができます。主よ、呼んでください。私は答えます。私たちは答えます。イエス様の尊い名によってお祈りします。